新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の15日月曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ決済スタートアップのストライプが約650億円の資金調達、評価額は約10兆円。ダブルジャンプ東京が NFT マーケットプレイス運営のラディブルとパートナーシップ締結。イギリステクノミュージシャン Aphex Twin が NFT 販売。 NFT 発行支援、クリプトゲームスが現代アーティストプロダクションハーティーと業務提携。 LO3 エナジーがシリーズ B において1100万ドル約12億円の資金調達。神奈川再エネ電力利用応援プロジェクトにアスエネの電力トレーサビリティシステムが採択。エドミューズ開発の ID 証明プロダクト ID ポケットがベトナム国家資格アーカイブシステムに連結へ。
一つ目のニュースいきます。アメリカ決済スタートアップのストライプが評価額約10兆円で約650億円の資金調達を実施したことを発表したというニュースです。主な投資家はアリアンツ X、アクサ、バリージフォード、フィデリティマネジメント&リサーチカンパニー、セコイアキャピタル、およびアイルランドのナショナルトレジャリーマネジメントエージェンシー NTMA です。日本でも多くの企業がストライプを決済インフラとして活用しています。調達した資金は欧州事業、特にアイルランドのダブリン本社への投資、欧州全域の企業からの急増する需要への対応、グローバルペイメント&トレジャリーネットワークの拡大に使用する予定です。現在ストライプがビジネスを展開している日本を含む42カ国のうち31カ国がヨーロッパにあるとのことです。またヨーロッパの大企業や急成長している企業の多くがストライプのプラットフォームを利用しているようです。またストライプは50社以上のカテゴリーリーダー、こちらは年間決済処理額が約1200億円以上の企業となっているんですけれども、そちらが顧客となっております。そしてストライプのエンタープライズ向けの収益はストライプ最大の柱となっていて、前年比で2倍以上に増加しているとのことです。ストライプの社長兼共同創業者であるジョン・ゴリソン氏は、当社は今年ヨーロッパ、特にアイルランドへの投資を大幅に増やしています。フィンテック、モビリティ、リテール、SaaSなどヨーロッパのデジタル経済の成長機会は計り知れないですとコメントしています。NTMA の CEO であるコナー・オケリー氏は、ストライプは世界の経済成長を加速させ、持続可能な金融をリードしています。過去10年間に大きな進歩を遂げたにもかかわらず、ストライプの成功の大半はまだこれからだと確信しています。私たちはアイルランドとヨーロッパで最も著名なサクセスストーリーを支援し、そうすることで他の何百万もの野心的な企業は世界経済での競争力を高めることを支援できることを嬉しく思いますとコメントしています。ストライプの最高収益責任者であるマイク・クレイビル氏は、2021年にはトゥイリオやザピアのような大企業が収益を大幅に拡大できるように、エンタープライズ機能、特にカスタマーサクセスチームを倍増させます。またグロフォックスやマッチーズファッションのような企業が市場機会を拡大できるよう、グローバル展開にも投資していきます。そしてセールスフォースコマースクラウドのようなエンタープライズソリューションとのパートナーシップを通じて、世界中の大規模な多国籍企業がストライプに切り替えることをさらに容易にしていきますとコメントしています。ストライプの最高財務責任者であるディヴィア・スリア・デバラ氏は、私たちは2030年以降のインターネット商取引を支えるインフラに投資しています。パンデミックはどれだけ多くのことがオンラインで達成でき、支払いができるかなど社会について多くのことを教えてくれましたが、インターネットはまだ世界経済の進歩のためのエンジンにはなり得ません。私たちは野心的なビジネスがより早く成長するのを支援することに集中しています。ストライプはすでに世界中の何百万ものビジネスのために年間数千億ドルを処理していますが、これからのチャンスは10年前に会社が設立された時よりもはるかに大きくなっていますとコメントしています。さらにブラジル、インド、インドネシア、タイ、アラブ首長国連邦では数百万の企業がストライプを利用できるようになる予定です。補足をします。次のヨーロッパの新興企業がストライプを利用しています。デリバーロ、ドクトリブ、グロフォックス、クラマ、マノマノ、N26、ユイパス、ヴィンテッド、 ストライプの競合はアメリカのペイパルです。ペイパルは暗号資産事業への取り組みを加速させています。一方、ストライプは一時ビットコイン関連の決済サービスを提供していましたが、現在はサービス提供を行っていません。リリースの中でストライプは2030年以降の商取引インフラを作ると伝えていることから、デジタル資産や暗号資産への取り組みを行っているように思います。ストライプがペイパルにどのように対抗していくのか楽しみです。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム開発運営企業であるダブルジャンプ東京株式会社がアート領域にて世界最大級の NFT マーケットプレイスであるラリブルとパートナーシップ協定を締結したことを3月15日発表しました。この協定によりダブルジャンプ東京提供のブロックチェーンゲーム開発支援プログラム MCH プラスで支援するゲームタイトルにて発行されるノンファンジブルトークン NFT がラリブルにて取り扱いが可能になるということです。またこの協定締結に合わせ MCH プラスが支援するゲームタイトル向けにラリブルのガバナンストークンであるドルマークラリの配布が行われるということです。なお MCH プラス開発支援ゲームタイトルの NFT の売買は3ヶ月以内に予定しているラリブルのバージョン2アップデート後に可能になるということです。このアップデートと並行し各ゲームタイトルにてパートナー表示が行われるといいます。MCH プラスの開発支援ゲームタイトルはマイクリプトヒーローズ、ブレイブフロンティアヒーローズ、クリプトスペルズ、超常、コントラクトサーバント、チェインガーディアンズとなっています。さらにダブルジャンプ東京はこの協定締結を記念し MCH プラスの開発支援タイトルブレイブフロンティアヒーローズのピクセルアニメーション NFT コレクターズエディションをラリブルにて販売するということです。このピクセルアニメーション NFT コレクターズエディションとはオンチェーンにおける NFT の表示が現在の静止画とは異なりドットアニメーションになる特別な NFT であるということです。なお、セールについては3月15日21時より行われるということで、セール開始のリンクについては記事に貼っておりますので、ぜひご参照いただければと思います。補足をします。直近のダブルジャンプ東京株式会社の動向をおさらいしておきます。昨年11月にダブルジャンプ東京の運営するブロックチェーンゲーム、マイクリプトヒーローズ、マイクリがガバナンストークン、MCH コインを発行開始しています。また、MCH コインのさらなるエコシステムの拡大と暗号資産取引所への上場へ向けた海外法人設立のために、今年1月、ダブルジャンプ東京は新会社、MCH 株式会社の設立を発表しています。また先日3月11日には日本での NFT 市場の形成を加速させるためダブルジャンプ東京はクリプトゲームス株式会社と株式会社スマートアプリの2社と NFT 事業において業務提携を実施しています。 NFT アート市場が盛り上がりを見せる中、続いてゲーム IP に関する NFT の動向にも注目していきたいところです。
続いてのニュースいきます。イギリスのテクノミュージシャンエイフェソックスツイン、本名リチャード・ジェームスが NFT プラットフォームファウンデーションで NFT 作品を3月13日に販売を開始したというニュースです。オークション形式で販売されていて3月15日朝9時時点で65イーサとなっています。この作品は AFX/WeirdCore/BlockScanner と題され、アーティストの顔をグリッチなアニメーションで表現したもので、Aphex Twin 氏のディスコグラフィーのカバーアートにも登場するモチーフです。Aphex Twin 氏はラクサス学の一部は木を植えたり、パーマカルチャープロジェクトに寄付したり、あるいは自分たちでパーマカルチャープロジェクトを立ち上げることに使いますが、ラクサス学に応じて使いますとツイートしています。補足をします。ファウンデーションはクリエイティブな表現に投資し、先見性のあるアーティストを支援し、インターネット上のクリエイティブなコミュニティをつなぐためのより良いシステムを作ることを目的として運用されています。主要なチームメンバーは過去10年間にわたって暗号資産業界に携わってきているようです。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム NFT サービス開発のクリプトゲームス株式会社が株式会社ハーティーと NFT 事業において業務提携を実施することを3月15日に発表しました。この提携により現代アーティスト作品の NFT 発行を促進・支援する体制を構築するということです。株式会社ハーティーは現代アーティストのプロダクション事業を展開する企業で、提携アーティスト数は50種類80名を超えているということです。またハーティーでは現代アーティストのブランディングからプロモーション等のビジネス面のトータルサポートを行うハーティーインキュバテリオン、法人向けのアートのパーソナルオーダーサービス事業ハーティー等を展開しています。リリースによると今回の提携によりハーティーのパートナーアーティスト向けに現代アーティストへの NFT 発行支援、発行済み NFT の運用管理、国内外マーケティング支援、メディア連携、プロモーション等の支援などを行っていくということです。補足をします。クリプトゲームス株式会社では立て続けに NFT に関連する取り組みの発表を行っています。クリプトゲームスは先日3月4日にイラストレーターが簡単に NFT を発行できるサービス NFT スタジオの月内リリースの発表を皮切りに VTuber×NFT 事業への参入を3月10日に発表。翌日11日には VTuber×NFT 事業の第一弾として IP 開発事業を行う株式会社ブレイブグループの運営するバーチャルアーティストプロダクションリオットミュージックの所属アーティストのビジュアル4種類を NFT 化し各10枚を限定販売することを発表しています。 なお、この NFT は12日20時に販売を開始し、開始後3分で完売をしています。また、3月12日にはバレーアートユニット、ポイントとコラボし、クリプトゲームスが提供する NFT ゲーム、クリプトスペルズでも使用できるクリプトアートとして、バレーアート NFT をポイントのオープンシーアカウント上で発売することを発表しています。さらにクリプトゲームスは14日にはクリプトゲームスのデジタルカードゲームノバブリッツのアートワークを NFT 化し NFT アートとして販売を開始しています。このようにクリプトゲームスでは3月の10日以降5日連続のリリースを行っています。続いてのニュースいきます。アメリカオレゴン州に拠点を置く LO3 エナジーがシリーズ B において1100万ドル、日本円にして約12億円の資金調達が完了したことを3月11日に発表しました。今回調達した資金は LO3 エナジーが提供するソーラーパネルなどの分散型エネルギー資源のコミュニティ再生可能エネルギー市場をブロックチェーン技術を利用して構築するソリューション PAND のさらなる開発に充てられるということです。LO3 エナジーは再生可能エネルギーや蓄電池などの分散型エネルギーリソースを活用した電力取引において世界的にも高く評価されている企業です。日本企業においても丸紅や住友商事が出資しており、丸紅は LO3 エナジーと日本国内で電力ピアツーピア取引の実証実験を行っています。今回のシリーズ B においてはシェルベンチャーズ主導でブレマーエナジーベンチャーズ、セントリカ、住友商事らに加え四国電力が出資参加をしたということです。ブロックチェーンメディアレジャーインサイトによると、これにより LO3 への総支援額は1760万ドルとなるということで、現在の売上高が100万ドル弱の会社としては驚異的な数字であるということです。 LO3 エナジー社の共同設立者兼 CEO であるウィリアム・コリンズ氏はリリースにて、今回の投資ラウンドは LO3 エナジー社の発展にとって重要なステップです。当社は小さな新興企業から急速に成長しているグリッド管理の分野で確立された事業者になりました。今回の資金調達により米国内および海外で急速に事業を拡大する機会を得ることができます。とし、当社はブルックリンで創業して以来、実証済みの技術と数多くの商業プロジェクトを抱え長い道のりを歩んできました。今後はより多くのエネルギー関連企業と商業的に協力し、顧客に新たなエネルギーソリューションを提供するとともに、グリッドでのエネルギーでのエネルギーの生成、消費、貯蔵、販売の方法に影響を与え説明することを支援していきたいと考えていますと述べています。続いてのニュースいきます。アスエネ株式会社が神奈川再エネ電力利用応援プロジェクトに神奈川県より採択されたことを3月15日に発表しました。アスエネは再エネ 100% 地産地消のクリーン電力小売サービス事業を行う企業であり、ブロックチェーン技術、イーサリアムを活用した独自の電源地域特定システムを有しています。このプロジェクトは神奈川県が進める2050年の二酸化炭素排出実質ゼロの達成に向けた取り組みの一つです。神奈川県内における再生可能エネルギーによって発電された電力、再エネ電力の利用拡大を目的として、小売電気事業者が提供する再エネ電力プランを広く周知するとともに、積極的に再エネ電力への切り替えを行った県内企業等を認定、公表する制度です。今回、アスエネはこのプロジェクトの小売電気事業者として採択されたということです。アスエネはこのプロジェクトを通して使用する電気のすべてを再エネ由来に切り替えたい企業に対して、神奈川県と連携してアース100再エネ 100% プランを提供していくということです。続いてのニュースいきます。エドミューズ株式会社がベトナムのソタテックジョイントストックカンパニーとベトナムにおける公式学歴証明書のブロックチェーン管理システム構築に関する共同開発の業務提携契約を締結したことを3月14日に発表しました。この業務提携により、エドミューズが開発した ID 証明プロダクト、ID ポケットをソタテックのベトナム国家資格アーカイブシステムに連結をするということです。エドミューズは DLT、ブロックチェーンを用いて、人々のアイデンティティである個人情報や学歴証明、技能評価、試験結果などを含めた人材の ID 証明に取り組んでいる企業です。エドミューズではすでにカンボジア工科大学をはじめとしたベトナム、インドネシア、インドなどの諸外国における教育機関と共同で学歴デジタル証明書や外国人材の ID 証明の実証実験を行っています。またソタテックはベトナムにおけるソフトウェア開発のリーディングカンパニーであり、学歴証明においてベトナム教育訓練省と随意契約を結んだ国の公式開発企業であるということです。昨年11月、ベトナム教育訓練省による教育機関修了証明書のブロックチェーン本格管理の発表以降、ソタテックはブロックチェーンに搭載されたすべての証明書データの記録と保護を行うシステムの企画、開発及び導入促進を受託しているということです。なお、このシステムは国家資格アーカイブシステム、NQA システムと呼ばれ、高校、大学、外国語教育機関など、ベトナムにおける様々な教育機関の証明書を保存し、その保存された記録にアクセス可能となるものであるということです。今回の提携により、この NQA システムにエドミューズの ID ポケットを連結させ、また教育訓練省が打ち出した標準規格にのっとり、ID ポケットのカスタマイズを行うということです。 ID ポケットが NQA システムに連携することによりベトナムの学生一人一人が NQA システムを管理提示しやすくなるということです。補足をします。エドミューズが開発をした ID ポケットは教育機関、資格発行機関などから受け取った証明書の暗号値、ハッシュ値をブロックチェーンに格納できるプロダクトです。このプロダクトによりこれまで紙でやり取りしていた様々な自分自身を証明するものを改ざんが困難であるブロックチェーンを活用してデジタル化することでいつでもどこでも正しく証明することが可能になるということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして特集記事の第2弾が公開されています。特集 NFT 大解剖、 NFT はアート業界を変えるかです。今回は NFT が今大きなインパクトを与えようとしているアート業界について特集をしています。先日もアートオークションハウスのクリスティーズがデジタルアーティストのビープルの NFT アート The First 5000 Days を2月26日からオークションで出品をし、そしてそのオークションにて約75億円という落札額が記録されました。このように今盛り上がっている NFT のアート業界について、アンドアートの代表取締役 CEO 松尾のしおり氏とスタートバーン株式会社の代表取締役 CEO である C 太平氏へもコメントをいただいております。ぜひこちらご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。サイトの方に今お話した取材記事やニュース記事など上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。こういった記事などの公開通知や記事などに追記などあった場合に更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひツイッターの方をフォローしていただいて、そちらの方をキャッチアップしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。